are listening.
Bay FM 78. Stay tuned.
Good things with Taku Yashiro。
暦の上ではすっかり秋ということで、明日は十五夜、中秋の名月だそうでございます。八代拓がお送りするベイ FM グッドシングスの時間です。なんか月って神秘的よね。なんかこう結構そのなんか童話とか、その作品とかでもこう印象的なものとして描かれることが多いですけど、なんか釣りとかもね、なんかお魚のなんかその周期みたいなものがこう月の、ね、周期とこう関係してたりとか、あと最近動画で知ったんですけど、クワガタとかもその月の周期に意外とその関係してたりとかっていうのを聞いて、なんかそれをこう考えつくというか見つける人もすごいけど、そもそも月って、ね、まあ言ってしまえば太陽なのかもしれないですけど、なんか不思議で幻想的で神秘的だよなって思いますね。ねえ、ススキを飾ってお団子片手にお月見楽しんでみてはいかがでしょうか。そんなね、楽しみ方最高ですよね。グッドシングス、番組後半はオリジナル一人声劇リタお届けします。本日第8話のタイトルはね、月の話からちょっとあれですけど、タイトルはゲップでございます。お楽しみに。今日も最後までお付き合いください。それではここで一曲、テレビアニメ青足第2クールオープニングテーマ、スーパーフライプリセンス。
打ち破るような僕を演じるんだなんて言えやしない。どうか分かってほしいよ、ちゃんと許したいんだ、こんな惨めなプライド。
Stay FM 78. Good things with Taku Yashilo.
改めましてこんばんは、声優の八代拓です。早速皆さんからいただいたメールツイートいきたいんですが、メールツイート、青ペラについて、たくさんのお便りツイートいただいてました。ありがとうございます。紹介します。ラジオネームリエさんからありがとうございます。八代さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日、歌うことが大好きな私にとって最高の嬉しいニュースが舞い込んできました。八代さん、新ユニットバッドリップのメンバー半郷水くんの役での青ペラご出演決定、本当におめでとうございます。私がずっと好きな青ペラのメンバーの一員になってくださって本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。MV の、オド怪物メドレーも拝見しました。バッドリップの皆さんの歌唱力と技術力の高さに鳥肌が立ちました。そして何より八代さん、本当に歌がお上手で声が綺麗ですね。歌っている時の姿が凛としていてとても素敵でした。半郷水くんは常識人キャラということで、どんな子なのかとても興味深いです。八代さんはアカペラのご経験はありますか？私はないのですが、学生時代に合唱部でソプラノを担当していたので、みんなで歌うのが大好きです。バッドリップの新曲が発表されたら、私の音域で歌えそうなトップパートを練習して、CD を通してフォースパートの半郷水くんとハモることができたら嬉しいです。これからの青ペラの展開を楽しみにしています。ちょっとたくさんいただいてるので、ちょっとまとめて紹介しちゃいますね。ラジオネームポテト16世代さんからいただきました。ありがとうございます。八代さん、こんばんは。こんばんは。いきなりなんですけど、青ペラへの出演おめでとうございました。ありがとうございます。オドと怪物を歌っている動画見ました。めっちゃかっこよかったです。青ペラを知るきっかけになりました。そこで質問なんですけど、八代さんのパートで頑張ったところ、または気をつけたところを教えてほしいです。よろしくお願いします。後ほど喋らせてください。めっちゃあります。ラジオネームアーミさん、ありがとうございます。こんばんは。初めてのメールでした。ありがとうございます。青ペラの新グループに八代さんのお名前があり、嬉しくて湧いたオタクです。公開されたカバー曲のオドと怪物、すごくかっこよかったのでずっとリピートしてます。アレンジを担当されたトールスさんが、八代さんのフォースパートは難しくもあり、とても大事なパートだとおっしゃっていました。声のみで曲を表現するということを実際やってみていかがでしたか？ぜひお話が聞きたいです。さらにラジオネームマオティアンさんからいただきました。ありがとうございます。感想をいただきつつ、八代さんが歌のコンテンツのものに出演されるのがとても嬉しく、画面に出た瞬間に携帯をぶん投げてしまいました。これからの活躍とっても楽しみにしてます。携帯ごめんなさい。気をつけてよ、本当に。勢いで投げて、ね、なんかクッションとかさ、ベッド布団とか投げてたんじゃないかなと思うんですが、硬いところに当たるとね、悲惨なことになります。気をつけてください。いやー、ということで、青ペラの新グループバッドリップ、いやー、もう本当にお話いただいた時から楽しみで、まずはそのグループ的な立ち位置も、その結構なんでしょうね、ちょっとこうイケイケというか、なんかこう今まで現存のというか、そのグループに対してなんかこう盾ついてるようなスタンスを取っているような、そんなグループなので、なんか面白そうだなっていうのと、やっぱりメンバーがすごくて、花江夏樹さん、小野賢章さん、内田優馬さん、松本拓也さんで、竹内俊介さんで、僕っていうメンバー6人でやっていて、まあやっぱりアカペラ自体はまあちゃんとやるのはもちろん初めてで、だからメールにもありましたけど、僕もそのなんか中学の時合唱団に入ってて、その時に僕テノール、まあバスもやってたかな。まあやっぱりその奥深い世界ですね、本当に。僕が担当するこのフォースっていうパートは結構そのややこしくて、で言ってしまうと、そのまあベースを担当している増本さんの、まあ上ハモ みたいなことになるんですけど、そのベースの上ハモで、ベースがいなくなるときはベースやったりとか、メロディーラインのハモりに行ったりとか、結構そのあっちゃこっちゃの厚みを出す、ずっとハモりみたいな。だから歌唱資料をいただいたときに、僕もちろんそのオドも怪物も知ってる曲だったんですけど、そこには全く知ってる曲が存在しなくてあれこれ何の曲だみたいな。でもちろん、そのソロパート本当にワンフレーズあるんですけど、そこ以外はもう歌詞もないので、基本的にはドゥとかバとか、そういったこうなんていうんですかね、こうリズムを取るような音なので、本当にまあこれはそのアオペラのその本テンツの方でも言ってるのであれですけど、まあ本当に僕が声優を始めてから、一番レコーディング難しかったですね。まあレコーディングが難しかったというか、宿題が大変だった。はい。大体僕曲聴いて、耳で覚えるんですけど、耳とその歌詞の口、その、口触りというか、とかで覚えちゃうんですけど、これに関しては、もうその歌詞もないんで、どう覚えたらいいんだと。本当にその冗談じゃなく、前日とか泣きながら練習しましたね無理だよって思いながら。で本当に良かったなって思ったのは、うちにキーボードがあったんで、で僕そのピアノやってたんで、口では覚えられないから、その楽譜を見ながら鍵盤叩いて音で覚える方がこれはいいだろうっていうことで、ずっとその片手で鍵盤弾きながら携帯で資料を聞いて、それを繰り返して、だからそこが一番大変でしたね、レコーディング作業というよりも。でも本当に出来上がったらやっぱりかっこよくて、でその結構そのまあここが重要なんだっていうのをクロートの人にすごいこう言っていただけて、あやってよかったみたいな、ぜひ皆さんにも今後を楽しみにしていただきたいコンテンツでございます。そしてキャラクターの方もね、結構そのみんな癖強なんですけど、半郷水君もなんか一歩引いてるようで、なんかこうこの人なんかあるぞみたいなキャラクターなんで、ぜひその辺はドラマの方も追っていただけたら嬉しいです。メールツイッターありがとうございます。この後は一人声劇の時間です。お楽しみに。リタ第8話ゲップ。龍之介はどうして死ぬわけにいかないの学習したんだな。聞いてくれてありがとうよ。でももうちょっと聞き方ってのがあんだろう。ごめん。龍之介は質問に答えず、開けっぱなしになっているアタッシュケースに手を伸ばした。そして、100万円の束を一つ二つ取る。こんなの持って帰ったら、みんなびっくりするだろうな。うん。1億っつったら、これがあと10個だろ？うん。すげえよな。うん。龍之介が手にしていた100万円を戻した。そして、1000万円入っているアタッシュケースから目をそらし、親指の爪を噛んだ。僕はなんとなくそうしたくなって、アタッシュケースの蓋を閉じた。龍之介は、結局僕の質問に答えてくれなかった。代わりに、
ああ、プリン食おうか。
と立ち上がって、ポストからプリンとコーラを取った。ありがとう。 先に食べ終わった龍之介が空になった容器の底を見つめている。どうしたの？もしかして暗号とか？いや、うち犬飼ってんだけどさ、甘いものが大好きでプリンとか食べてると絶対寄ってくんの。だけどあげるわけにいかないからさ、食べ終わった容器をこう出してあげるとすんげえ嬉しそうにベロベロベロベロ舐めんだよ。へえ、犬か。何犬？
柴犬。
柴犬か。僕苦手だな。
え、なんで？
昔噛まれたっていう人がいたから。
それはしつけがなってねえんだよ。うちの力は絶対人のこと噛まないから。すんげえ賢いし超人懐っこい。すぐゴローンってお腹見せてくるし。
へえ、
触りてえな。
龍之介が目を細め、硬くて冷たい床を撫でる。
おー、リータンチは？何か動物飼ってる？
うちは、僕が動物アレルギーで。
え、そんなアレルギーあんだ。
うん。親は飼いたかったみたいだけどね。僕が一人っ子だから。
リータ一人っ子か。
いいなぁ。
なんで？
俺下に二人いるから。
二人もいるんだ。弟と妹。
へえ、何歳？
弟が中二で妹は小六。
小学生か。可愛いね。
可愛くねえよ。超うるさい。
じゃあ龍之介と一緒だね。
一緒ってなんだよ。
でも家に龍之介みたいなのが二人もいたらお母さん大変だね。え？
あ、コーラ飲もう。
きたね。
あり、これやるとさ、おかんにめっちゃキレられる。
うちなんかきっと殺されるよ。てかよくそんな風にゲップできるね。
簡単だよ。一気飲みして口あげりゃいいんだよ。
やってみ？
あ、うん。
口の開け方が違う。
よく見てろ。
なるほど。それから僕はコーラがなくなるまでゲップの仕方を龍之介から教わった。
呼ばれて飛び出てピョピョピョピョーン。
相変わらず心臓に悪い感じで突然リリリが現れる。
二人ともご褒美美味しかった？
いいから早く第二ゲームやろうぜ。
おやや、龍之介ずいぶんやる気だね。
で次は何をすりゃいいんだよ。
ふふふ、じゃあ準備を始めるぴょん。
第一ゲームの時と同様、モニターの向かい側の壁が動き出す。すると横に長い長方形のアクリルボックスが現れ、その中に、
え、
蛇が入っていた。 送りしたのは凛としてしぐれアブノーマライズでした。
Love Power Station BayFM 78 Good Things With Taku Yashiro。
八代拓がお届けしてきましたベイ FM グッドシングスエンディングのお時間です。本日リーダー第8話ね、いかがだったでしょうか。なかなかね、ここぞという時にそれを出すことっていうのはなかなかないもんですが遅めの食事晩ご飯夜食食べられてた方、大変申し訳ありません。もしかしたらお聞き苦しかったかもわかりませんが、ただこの遊びって男子もやったよね。ね、この年齢ではなかなかやんないかなと思うけどでもやったよな。なんかねヒーローなのよ。小学生の頃だったと思うけど、なんかその別にその炭酸とかも飲まずに、そのなんてことない状態からゲップ出せる人っていうのがクラスに一人か二人いて、なんでかいて、でなんでかヒーローなのよリズム取ったりね、ビート刻んじゃったりしてでわけわかんない空間よね。女の子とかってあれどう見てたんだろうね。男の子一人二人がさゲップベッベッとかで出してさ、それをさ囲んで、うわすげえどうやってんのみたいなさ、それ女の子たちどう見てたんだろうね。いやちょっと懐かしい気持ちにもなりましたが、皆様の、声撃も含め感想だったりとか最近の出来事相談などメールツイート待ちしてます。メールはtaku@bayfm.co.jp taku@bayfm.co.jp ツイッターはハッシュタグ白タク、カタカナでハッシュタグ白タクです。今回はここまででございます。 bayfm グッドシングス、お相手は八代拓でした。また来週。
Power Play Bay FM 78この手の中には形のない光、僕じゃなければ掴めないもの。音が道を示すような、ただそれだけ胸に掲げ歩み始めた今日まで、あの音が手を引いてくれてた。叶わないのならすり抜けて風は切れるように、叶えたいのなら握りしめ風を受け止めて、何者になってもなく僕は僕になる。この手の中には形のない光、透けして見えた新しい僕に届け。
That's what you call solid pop. That was Rock Nights with Handle on BFM Power Play.
G-O-G-B-F-M Power Play Bay FM 78。
いただきます。
最後の一粒までちゃんと食べるのよ。最後の一粒、日本の食卓ではそんな風に言うのかもしれません。でも 最初の一粒もない子が世界にはたくさんいるのです。紛争や気候変動などのために10人に1人が飢餓に陥っています。あなたの支援した一食から未来は少しずつ変わります。国連 WFP 協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
セクシーゾーン佐藤勝利です。ビクトリーローズ、9月11日は相談部屋。あなたは今どんなことで悩んでいますか？赤いナースコールの犯人がわからなくて眠れない？じゃあ言うよ。犯人は勝利を君に。ビクトリーローズは日曜夜9時30分スタート。